いよいよ来週8月25日ここに100回目ですよ。
いやー、来る時が来ましたね。
まあ僕は一つ思い出すことわざがあるとすれば、はい、嘘から出た誠。ですよね。
そうですね、
まあ、思い出しますね。2016年の5月、
16年の5月でしたっけ、
7月だったっけな、あの原翔さんに、
はい、
相談したいことがありました。
ああ、そうです、呼び出されたそのあたりですね、はい、まさにそのあたりですね。
その時に、まあ、まだドキュメンタリー落語ってこともなければ、はい、ここにの会もなく、
なく
金を貸してくれっていいんじゃないかと思ってドキドキしながらその待ち合わせ場所に行った僕が、はい、原翔さんに言ったアドバイスが、まあ、その定期的な会を、
ああそういうことでございます。定例会をね、そうそうそう、した方がいいですよ。
そうそうそう、最低限その瓦版に1個は乗る会がないとダメだと、うん、言って、まあ、ミュージックテイトを、
はい、抑えました。
の、はい、競争は一層やろうということで、
師匠のね、新作
を OK を取りの
やろうと OK も出ました。
品種も決まったと。
品種も決まった。
しかもその9月14日だったかな。
あ、そうでしたね、9月14日、
14日が4日だと思うんですけど、
はいはい、
その日はなんと僕はとある話し家さんの撮影があって行けなくて、
うん、
僕は行けませんが頑張ってくださいと、
はい、
って言ったら師匠から突如 NG が出て、
突如出ましたね。
会は流れ、
はい、
原さんとは音信普通というか、まあね、頻繁に会う流れじゃなかったから、
まあまあまあまあまあ、どこ僕
どうしてるんだろうと、
あれ人は絶対あれでね、毎回ミュージックテイトで師匠の新作を僕がやろうっていう、なんか、
ね、まあ、そういう企画でしたもんね。
そういう企画なんですよ、うん、師匠があんまりやってない新作
だ。そうそうそうそうそう、一席は炎上作品やって、はい、自分の新作をかけろって話だったんですよね。
ところが言われました。
お前がやる意味が分かんねえよ
と言われましたで最後にでも師匠はね、やっぱ一回あの競争馬一走やっていいって言ってる手前ですね、師匠も、まあお前がやるんだったら悲しみは埼玉に向けてかって言うんですけど、もっとやる意味がよく分からなかったんですけども、
まあまあでもドキュメンタリーっぽいですから、
まあ、ドキュメンタリーっぽいですけどね、ただ僕埼玉に思い入れがあんまりないので、
悲しみは神戸に向けて、
悲しみは神戸に向けてです。あ、悲しみは神戸に向けて、
悲しみはスランダイに向けて
なるほど、あ、そういう感じの、でもドキュラクできますけどね、うん、そのスズランダイの悲しさを物語るという、
それがですよ、
はいはい、
ここで何か始めたらしいと。
え、そうですね。
でその映画好き芸人感を聞いて、うん、初期の何本かを、
はあはあはあ、
聞いたかな、結構客来てるじゃないかと、俺も行ってみようと
ほう、
来てみたら少ない少ない、関根さんまでいなかったっていう、ね、
関根さんもなぜかお休みで、は
い、それからあっという間の、
もうあの3、4人の方が来た時って、
そうですね、それはね、ここまでついに 100回が目前に迫るまで、
そうです、
やってきた原翔さんのタイトルコールです。
褒めてくれ、もっと三遊亭原翔の独楽危機一発。
いや別に褒めてはいないんだけど
褒めてはいないんだけどね
褒めてはいないんだけど、
この地道
な、俺がですよ、
はいはいはい、
今や瓦版見ると原さんはスケジュール2行になってるよみたいな、
ただもうね、あのよくよく見れば全部自分の主催の、まあ一応回ですか。
自分の主催だろうが人の主催だろうが関係ないんですよ。
お
だってね、これね、みんなこれ聞いてる方は知らないかもしれないですけど、
はいはい、
最初の頃のここのゆずって瓦版乗ってなかったんだよ。乗せてもらえてなかったんだから。
そう、すごいこと思い出しました今。
そうでしょ、
すごいこと。これね、瓦版にね、僕一応情報送るじゃないですか、持ってないんですよ。
そう、
でなんでやねんと思って、でもそれ若林さんから最初聞いたんだよね。
そう、
これどこにも載ってます、いやいや絶対送りましたよって言って、載ってませんよ。
今月の演芸関係の催し物のページに載ってて、演芸の一覧の方にスケジュールのところに載ってなかったんですよね。
だから作品で調べてもわからないんですよ、
そうそう
そう、僕の情報は。
そのなんかこうアマチュア落語選手権とか、
そうそうそう、あ、そう、そういう流れ の,
そのイベントがあるコーナーのところにドキュメンタリー落語って載ってたから、
でこれはですね、どうしよう
すればいいんですかって言われ 編集部に行けと。
そうこれで編集部にすぐ行ったんですよね。
そうそう、関根さんとね、
関根さんと行って、まあ、今の状態とかも全部喋ったら、あ、それがじゃあもうだったらということで、ようやくあの一覧に載せていただけるように。
お前はいろんなこと
っていろんなことがありました。
何にもなかったね、2年前は。
なかったですね。どんどん今花がどんどん育ってきております。
本当ですよ。
次がいよいよ100回目でございますが、
100回、感慨深い。
しかしですよ、はい、なんとこの100回目にいつも出ている関根さんが出れないわけです。こんなことがあっていいんでしょうか。
嫌われてるんじゃないですか。
それなら50回目ぐらいでもうそうしてほしかった。100回目で
出れない。大体ね、あの100回目の人と思うのは、30分目初期の目標がね、はい、1年間で60本ネタを下ろしますっていう目標が、だからその気に良くない数字だけども、うん、第60回達成うひゃーってやったわけですよ。
あ、やりました
ね。やったでしょ。
やりました、やりました
ね、はい、で、まあ、今回100回だもん。
100回
やったと、うん、60回と100回だからなんかすごくなんかズルしてるみたいな。今回だって40回で記念になってるじゃないです
か。ねなってるんで、ね、50回50回なら良かったんですけどね。なんか知らないですけど、なんかねサボってるみたいな。
サボってるみたいな。なんか記念イヤーを早めてんじゃないかみたいな。
そんなことないんですよ、はい、だからこれどうしようかと思ってですね。でまああのちょっとゲスト、あるゲスト
ゲストでゲスト呼ぶ
やるゲストに声をかけたんですが、うん、残念ながら仕事がその方入っておりまして、うん、さあどうしようと思ったんですけどもですね、今もうゲスト候補がなかなか見当たらず、どうですか、
ね、俺呼べよ。
一番
俺じゃダメだろ、
一番出てくれない人じ
ゃん。おひねりしてってなんだよ。
いやお前、あなたね、控え室もないとこに呼べますか、師匠。
うん、でどこが楽屋なんだ。
あ、師匠、ここでございます。
何わけわかんないこと言って
る。バカ野郎って、これは、
ね、バカ野郎はこの声でやると似ませんね。
あ、バカ野郎は似てないです。
バカ野郎。
でも師匠、すみません、あの呼び込み手伝ってくださいって言っても
。いや帰っちゃうよそれ。
もうこのチラシ配ればいいのか。落語言ってます
か。最近って外されますよまた。
これはね、もう師匠来たらえらいことになりますから。
ありますね。
やりますから、やっぱりこうチラシ配っていただけそうな人に、あのやっぱりね、ゲストでもチラシ配っていただけそうな人。しかしね、ダメだったんですよ。どうしようかと。
まあ、落語家の中のね、なんかつながりがね、
はいはいはい、
極めて少ないですからね。
極めて極端に、少ないのでですね。はい、これだ、1席目、2席目ドキラクをやるんですけど、間これ何がいいですかね。ね、
いやもうあれですよ。
はいはい。
ロンリーハラショー3席ですよ。
3席も。
3席。
これはですね。きついですよ。
いや
これは
どうせ喋ってるわけだから、
まあ、確かに、まあ、トークねしますけども、
だから最初に席やって、はい、まあ、このね、まあまあ、ポッドキャスト撮るのを間に入れて、は
い
は
い、公開収録ということ
ですね。そうそう、公開収録みたいな感じで、その次100本目だよかをちょっと出させてもらって、
はい、
いやいやいいじゃないですか。
あ、まあ、それが一番お客さん
的にも。そうですよ。あ、そうです
よ。いいんじゃないですか、こうその公開収録。
はい、まあ大枚のギャラをね出せるわけじゃないのよ。
はいはいはい。でその方向で、いやでも新桜子とかやるのもありですよ、間に、
うん、いやドキュメンタリー落語の世界なんだから、それはドキュメンタリー落語で勝負しましょう
よ。あ、3本とも
3本とも
3本とも
3本とも、なんなら3本ネタ下ろしちゃっていいですよ。
あ、3本ネタ下ろしすごくないですかこれ。
そうですよ。
これ第100回。
あなた、あの一つ思ったけど、はいはい、いろいろね、こう、人目が気になったりとかね、
はいはい、
勇気ない男だな話をってのあるんだけど、ネタ下ろしようってことはいいですねって。そのネタ下ろしに対する勇気は相当高いですよ。
はい。
こんなにネタ下ろしを変の下手とも思わない落語家ね、僕見たことがない。
三席ネタ下ろし。
そう。
これすごいです。
いや全然未踏だよこれ。
じゃあやりましょう。これを、
おー、来たー、
これやりましょう。やりましょう。なんでヘノカッパじゃないですか、こんなもの。
ヘノカッパ、
ヘノカッパですよ、こんなもの。
カッパの辺みたいな、
そんなの
あれですけど、
ヘノカッパじゃないですか。
いや
三席でいいんですか。いや、なんか三席でいいんだみたいなね。
いやあなた数 数打ちゃいいってもんじゃないから、ね、クオリティを求めるんだからね。
あ、クオリティ
だから。
もうクソみたいな2席で最初の最後だけ完成度高いかもしれませんよ。分かんないですよ、どうなるか。
それはもう、じゃあもう完成度低いのは1本と認めないとかね。
あ、それ数に増えないです
か。あれ100回記念だったら72回になっちゃったよみたいな。
これはね、ただね、はい、可能です。
まあでも三席ネタおろし面白いかもしれない。
面白いですね、うん、だって誰も本当やってない。
まあ2席でも相当珍しいけど、
珍しいですけど、
1人で3席、うん、古典のネタおろしならあげる
かもしれないけど、ね、
オリジナルで全てネタおろしは、
うんうんうん、
ね、
ないじゃないですか。
ないです、
これなんか100回にふさわしい、
ふさわしい、今までのやってきたことの総決算という意味ではね、ふさわしいですね。
つまりこの回はネタ卸しをする回だよというちゃんとテーマを改めて100回目で打ち出して、
そう
で3本やりますと。
素晴らしい企画、
素晴らしい。
ただ惜しみなく残念なのは、
はい、
なぜ瓦版に載せる段階でこういうことに気づかないのか。
その時
何の告知力もない、まあ、ポッドキャスト聞いてる人はいらっしゃるけど、ね、ツイッターでも告知できるけど、
はい、
いわゆるその宣伝しようよ、そういう企画ならみたいなね、
思いつくのが遅すぎましたね。
そうそう、泥の足ですぐに進んでるっていうね。
でもいいんですよ、
ドラクエのドア、泥縄のドア、泥縄落語協会みたいな、
いいじゃないですか。これはいいですよ、これはね、もう三席やりますよ、そこそこ面白いのやりますよ、三席
でね。これね、今ねポッドキャスト聞いてる方はね、きっとこう思ってるはずです、お、今回はトーク会かと。
ほうほう、
僕もね話すことも忘れてたけど、
はい、
まず一席聞いていきたいと思います。
あ、そうか、これはあれだ、トーク会じゃなかったんだ。もうこんなに喋りすぎてよく分かんなくなってました、
ねね、ということでタイトルお願いします。
はい、短いネタだからトーク長めでも許してね、タイトルはお腹爆弾。ということでございまして、第99回ドキュメンタリー落語の世界ということでございましてですね、たくさんのお客様ですね、ありがたいじゃないですかね、異様な席の空き方。これは何なんですかね、異様な席の空き方ですよね。なんていうんですかね、これね、芸術と言ってもいい空き方ですけども、というのも初めていらっしゃる人って何人ぐらいいますかね、あ、結構1回来たらいいですか、初めてしたいですか、まあ、あれなんですよ、やっぱりこのライブ本当にね天候とかに左右されるんですよね、ですから今日なのかね、天候関係ないじゃないかというですね、天候なんかあんまり関係なかったんですけど、まあ来ていただきまして本当にありがとうございます。今日2席目、もちろんいつものように新ネタをやりますけどもね、一席目何をしようかなと思った時にですね、最近やってないネタをやろうかなと思いまして、あ、ちなみに、ドキュメンタリー落語っていうのはね、実話を落語にしますから、まあ何て言うんですか、普通の落語とはちょっと違いますのでですね、初めてもし、体験される人は、まあ、がっかりしないでください。そんなことでございまして、僕はこれはね中学の頃のお話なんですけどもね、私のあのおじいちゃんが、まあ当時認知症だったんですね。で認知症でね、まあいわゆるその認知症っていうのも皆さんね聞いたことあると思いますけど、パターンがあるんです。一つはこのアルツハイマー型というのがあるんですね。もう一つはレビー小体型という、このレビー小体型というのの特徴がですね、まあ結構幻覚を見たりするんですね、で正しくはこう医学的には幻覚と言わない、まあ幻視という言い方するそうなんですけどもね、まあ、幻聴っていうのは聞いたことあります、幻視という言い方をする。でこのよくね僕のおじいちゃんがですね幻視を見るわけですよね、変な幻視を見るんですね。でもともと警察官だったもんですからね、もう見る幻視のもうパターンがちょっと変わってるんです。だから例えばこう印象的だったのが、こうテレビで当時ね、それソ連のニュースでゴルバチョフ書記長が出てくる、でバッとテレビ消した後にゴルバチョフが家にいるって、 もうそういうふうに思い込んでるんですね、ゴルバチョフが今家にいるって。で、あの見てるのはむちゃくちゃな原始なんですけどもですね、意外と冷静で、あの、おい2階に来てるって言うんです。で、え、おじいちゃん2階にいるのって言ったら、そうやって、お茶持って行った方がいいんちゃうからって言うんですね。あのまともなんですけど見てる原始はむちゃくちゃっていう、そんなあの原始とかいろいろ見るんですけども、まああの今までそのおじいちゃんの見た原始をネタにしたドキュメンタリー役を過去にやったことがあるんですけどもね、実はそれを聞いた、そのドキュメンタリー落語を、まあ、僕のラジオで聞いたですね、実家の母が、あんた、なんや、電話してました。一番大事な話忘れてるやないか。え、何、あれあれ、爆弾の話、爆弾、あったあった、爆弾の話や、すっかり忘れていた。人間の記憶というのは本当に頼りないもんです。やっぱり当時母親とね、おじいちゃんとおばあちゃんと同じ時を過ごしてますからね、これ今度逆にまたおばあちゃんとかに聞いたらまた違ったこのエピソードがね思い出されたりするかもしれませんけど、で爆弾のエピソードがあったんです。今日はですねそのエピソードを語りたいと思います。いつものようにこの夕食の時ですね、みんなで食事してたんです。ところがあのおじいちゃんだけが全然やってこない、まあ寝てるんだろうなと思って、おばあちゃんとで、それから母親と私と3人でテレビを見ながらご飯を食べてたんです。しかし遅いな、おじいちゃん、どうしたんだろうなと、タタタタタタタタッとこの家の廊下を走ってくる。もうすごい形相でガーッと来て、どうしたんや、おじいちゃんと言うと、爆弾が仕掛けられた。いつもの原始やわ、もう家族は慣れっこなんです。もう普通だったらね、爆弾が仕掛けられた、うわ大変なことだですけども、もう慣れてますから。もうおばあちゃんなんか、爆弾が仕掛けられたって聞いて、大変やな。それは大変です、爆弾が仕掛けられたんですか。だけどこれおじいちゃん本当にもう爆弾が仕掛けられたと思い込んでる。で僕がとりあえず、おじいちゃん爆弾が仕掛けられたってどういうことって言うと、逃げろ逃げろ。3人とももうそういう原始には慣れてますから、バッご飯を食べながら、分かった分かった分かった分かった。しかしおじいちゃんは、早く逃げろ、爆弾が仕掛けられたんや、爆弾が、もうあまりにもしつこいんでしょうがないって。で我々家族3人は、そうか、分かった、おばあちゃん箸をパッと置いて、どこに仕掛けられた、誰にも言うなよ、え、誰にも言うなよ、いや誰にも言うなよって、どこに仕掛けられたんや、わしのな、お腹の中や、え、わしのお腹の中や。おじいさんお腹の中に爆弾仕掛けられた。お腹爆弾や。お腹爆弾。まああれや、まだ疲れて夢でも見とったやろ、おじいちゃんは。夢ない。ほんまにこれ爆弾が仕掛けられたんや。わしな、前から聞いとったんや。誰から聞くの、こんなこと。おじいちゃんのお腹にじゃ今爆弾が仕掛けられてるっていうの。逃げろ。分かった分かった、じゃあもう分かった分かった、はいはいはいはい、一応我々3人逃げるふりをしてちょっと立ち上がるんです。でもテレビ見てますからね、テレビ見ながらこうご飯と茶碗、箸と茶碗持ってこう見ながらこうちょっと移動してるだけです。でもおじいさんはちょっと、逃げろ、爆弾が仕掛けられた、逃げろ。分かった。誰も逃げないんです。しかしおじいさんが言っていたそのお腹爆弾って一体何なんだろうなと思って僕は気になったんで、いやおじいちゃん、お腹に爆弾が仕掛けられてるって大体誰がそんなもん仕掛けるの。おじいちゃんは、悪いやつや。そりゃ悪いやつやろ、そんなことするんは。いや誰がそんなこと する、大体おかしいやんか、おじいちゃんの体に爆弾なんか仕掛けて何もいいことないやんか。
そりゃそうやねん、だからわしも分かれへんねん、気づいたら爆弾仕掛けられとんねん。
いや気づいたらで、でお腹のどの辺にあんの。
ごめんや、
そう
触るな、危ない。
ああ、分かった分かった分かった。だけどおじいちゃんおかしいで、爆弾本当に仕掛けられてるんやったらな、どっかにスイッチがあるはずや。スイッチなんかないし、爆弾なんかお腹に入ってないと思うけどな。おじいちゃんやっぱ夢見とったんちゃうか。
いや、これ誰にも言うなよ。
なんよ、
スイッチが実はあんねん。どこに。
こんなやり取りをしていてもおばあちゃんと母親は全く聞いていません。いつの間にかもう机に座って普通に飯を食って、僕だけがとにかくおじいちゃんのこの原始に話を合わせようとして、スイッチどこにある。するとおじいちゃんは真剣な顔で、真剣な顔で乳首を押さえながら、
これや。
本当にふざけて言ってるのか、もう原始なのか全くわからない、そのおじいちゃんの胸のとこにスイッチがあんねんな。
ここや、
二つあるけど。スイッチそれ押したらどうなるの。
誰に向けだよ。
誰に。
いや何、二つとも押したら絶対に爆発する。
そう、いやもうそこ触らなかったらええんちゃうか。
絶対触るなよ、これほんま、近づくな、わしに近づくな。
おじいさん、
なんや。
あんた、そうなんええけど、ご飯食べへんのかいな。
ご飯は食べる。
はい、これもう用意しといたから。
はい、いただきます。は
い、うん。おじいさん、お風呂はほんで、食べた後先入るか、どうする。
お風呂はええわ。
なんで。
お風呂はガス使っとるからな。今入ったら危ないやろ。
何が危ない。
爆発する。
まだ言うとんかいな。まあよかったよかった、もうとりあえずご飯食べて、もうお風呂入って先寝なさい。
ああ、
お風呂は、
お風呂はええ、先もうわし離れとくから、いつ爆発するか分からへんから離れとくからな。
うん、まあ、分かった分かった、じゃあ部屋に戻っときなさい。
それぐらいの距離やったら危ないで。
どうしたらよ。
わし家出て行こう思って。
いやおじさん、出て行ったら危ないで、一人で。
どうしよう。
寝ときなさい、とりあえず寝ときなさい、自分の部屋で。
おやすみ。
何がお腹爆弾や、
アホみたいなことばっかり言って。
部屋行ったかな、ちゃんと。あんた見てきて。うん、分かった、ぐっすり寝とる。ああ、よかったよかった。
またしょうもない夢見て、それがまたもう本物やと思い込んどんね。
ああ疲れる疲れる、ほんまにもう。ああ
と、その30分後ぐらいに突然おじいちゃんの部屋から、
叫ぶ声になったか。何があったん、ちょっと見て見てきて。あっ
と言った。電気が真っ暗に消えて、真っ暗の部屋の奥の方におじいちゃんがベッドで寝てるんです。電気をバッとつけると、おじいちゃんが布団の上でバッと目を見開いている。
おじいちゃん、おじいちゃん、
はあはあ、どうしたんや、大丈夫か。
爆発した、爆発した、大丈夫、爆発した、大丈夫、大丈夫か、大丈夫か、みんな大丈夫か。
大丈夫や大丈夫や、
おじいさん大丈夫か、
大丈夫や、
大丈夫か、ほんまに大丈夫や。おじいさんなんか臭いで。おじいさん、これ何や、これちょっと布団めくるで。
え
おじいさん何してんのこれ。
うんこ漏らした、
お腹爆弾や、これが。
うんこ漏らした。おじいさん、爆弾はなくなった。お腹爆弾の正体、おばあちゃん、うんこやったわ。そうやろ。原始とは恐ろしきものない。真実は落語よりきなり。認知症シリーズ、お腹爆弾の一席でございました。
というわけで、お腹爆弾聞いていただきました。
はい、
これ第25回のドキュラ危機パスで、
そうですね、
ネタ下ろした時の音源をアップしているんですが、
はいはい、
かなりキレが良くなったのかなっていうのは、まあ1年前だから聞き直してないので、
僕もですね、
覚えてないっちゃ覚えてないんですけど、
これ実は今回あえて聞かなかったんです、
うん、
聞かずに自分のやっぱり記憶を整理してやった時に、うん、まあ、あのおばあちゃんの変なとぼけたリアクションとかね、
うんうん、
ああいう雰囲気って空気感っていうのをなんか思い出してきたんですよね、
うんうん、
変に聞いてしまうとそれを謎
じゃないですか、ね、
縛られちゃうですか、うん、だからちょっとねゼロにしようと思って、結局ドキラクのいいとこはねやっぱりそういうとこなんで、自分の体験なんでね、
うん、
もっとなんか思い出してくることがあるんですよね。
あとあれですよね、家族の話とかだと取材もできますもんね。
取材もできます、うん、だからもっとこのエピソード飛び出すかもしれません、さらにね、そんな感じでございますよ。
これネタ下ろしが去年の6月24日だから、1年と2ヶ月
もそんな経ちましたか、ところがその扉絵の写真は今よりどうせ老けてるんでしょ。
いや、そうでも、これはそうでもないな、
そうでもないですか、う
ん、これですよ、ほら、
あ、そうでもないですね、うん、何なんですかね、
ね、
なんか時期
時々すごい老けてる、
時々ものすごい年いってる写真ありますけどね。
いや、あの頃のが今にストレス高かったでしょ。
いや、そう、高いですよ。
だってなんだかんだ言ったって今ね、自分の主催かもしれないけど会が多いじゃないですか、
はいはい、
やっぱ会多い方がいいでしょ。
いいです。そして温かいこのお客様たち、だってね、1年前とかだったらもう影のプロデューサーしかいなかったんですか。
プロデューサーがいないこともあったじゃないですか。
プロデューサー
前もあったじゃないですか。
プロデューサーが来る前とか、荒野ですよ。
荒野ですね。
その状態。
俺の前は誰がいたんだみたいな
感じで
見ましたよ。
これね。
てか、その頃は僕も毎回来てたわけじゃないから。俺が来てない時は一体どんな感じなんだろう。でもゼロなことはないって聞いて安心して。
ゼロがね、これだけはすごいのは、今までゼロがないんですよね。だから一人の時はありましたけど、うん、ね、あ、一人の時体験してる、もうプロデューサーのもう最後に帰る時に俺が来なかったらどうしてたつもりって言われました。
まあでも僕が過去にあったのは開演時間を5分過ぎた段階で僕だけってこと
ですね。ああね、そんな時もありました。
今日収録だけみたいな、はい、まあでも当時はどちらかというと客寄りに、はい、客席で見てたんで僕も、はい、あれでしたけどね、
はい、まあここまで、ここまでというかまだまだこれから
ど
う
も、まあまあね、まあまあ階段は1個か2個上がったぐらいですけどね。でもまあまあ、で蓄積はできてきたなって感じはありますよね。
なんか
心がねできてきたって
感じ
です
ね。そうそう、心が、
うん、まあ、ゲリラとかもね定着しましたし、
ゲリラがやっぱりあれは特殊な回ですからね、うん、インターネット配信禁止話、
はいはいはいはい、
結構あれだけ来るお客さんもいたりして、
ね、まあそうですね、まあ新規の方に見ればね、第2の本拠地っぽくなってきましたけどね、
うんうん、まあ、何でしたっけ、今日のさっきの冒頭のトークで100回目に3本ネタ下ろしをするって言ってましたっけ。
あれ5本じゃなかったでしたっけ。
あ、5本でいいです。
僕ここなりの時間オーバーしたんじゃないですか。
僕6本思ってましたけどね。
ああ、そうなん
だ。1本1分ですから、
ね、100本総めくり。
100本そうメドレー。
もうあれですよ、時間いっぱいまでここでやって、
はい、
外ですよ。
あ、最後ね、
朝まで生ドキラク
誰も聞いてないと思いますけど
やるんですよ。録音機だけ回しておきますから、
そんなこと
ありますけど
完全に多分僕一人になったらサボりますよ。
残ってますから、
サボります。
サボったところを思い出
とにかく 3本やりましょう。
そうですね、ネタロス3本、
はい、やりましょう。最高の企画じゃないですか。
うん、
もうテンションがビンビンに上がってますよ今本当に
テンションとともにレベルも上がってくるのね。
はい、
いいなと思いつつ
上げますせ。
これなんか特殊ななんかないんですか、なんかこう、うん、素晴らしいこととか。
何ですか、何に関してですか。
100回記念として
素晴らしいことがネタおろし3本以上にありますか。この
この人だ
あれですね
僕はね、この人本気で忘れてるんだなって今思ってどう突っ込もうかも悩んでた。
いや今そのことやと思ってなかったなんか
いや告知
告知のこと
あるわけでしょ告知ということは
あれですよ、100回記念に来ていただくと素敵なプレゼントがもらえます。
おお、
はい、
素敵なプレゼント、
素敵なプレゼントがもらえますからぜひ来てください。
それ何ですか、全員 CD 変わるの。
いやいやいやいや、まあ形状的には CD の形状に似てますね形状は
薄いってこと。
まあまあ薄い、 CD より分厚いですね。
あ、分厚い、
形状的には似てますね。
なるほど。
まあ分かりやすく言うと食べれる CD ですね
食べれる CD なんですか。
これ昔あの初代桂春団治が出した食べれるレコードってあったじゃないですか、
はいはいはい、
せんべいみたいなやつ、
はいはい、
あれみたいな。
なるほど、
来ていただいたお客様全員に食べれる CD
全員、
はい、差し上げます。
大きく出ましたね、
はい
はい、
差し上げますので、はい、ぜひとも足をお呼びくださいませ、はい。
次回8月25日、
うん、あと1週間後ですね、
まあ、その前8月21日には第3回のゲッパラもあります
よ。はい、ゲッパラもあります。
はい、
はい、
ゲッパラは何やるんでしたっけ。
新作落語でございます。また若林さんがリクエストしていた。
そうです、自由の女神。
はい、はい、自由の女神前座時代に、これもなかなかの評判でしたので。
なんか足の指の間から自由の女神が入ってくるの
かな。いやいやいやいや、それは、じゃ畳からってい
う。あ、畳から入ってくる、
足の間から。
あ、なんかそんなの誰から聞いた
の。足の間からでは
聞いたんじゃなかったっけ。
あのね、師匠の言ってるのは昔の SF のショートショートで、
はいはい、
この手の指のなんかとこからなんか生き物が出てきたみたいな話があると。で、僕がその自由の女神が畳から出てくるって話をした時に、はいはい、そのあれいいじゃねえか、俺の昔読んだ SF 思い出したよとかって
。へ
え、なんかだからまあ全然違うんですけど、なんとなくそういう不気味さを感じたという。
なるほどなるほどなるほど。
多分師匠が言ったんですか。
そうかもしれないですね、
はい、
まあ8月21日はゲッパラ第3回、はい、そして8月25日、
うん、
ココネリー、
はいはい、
練馬駅前ココネリー、
はい、
19時半開演、
はい、
3席ネタ卸し、
はい、
お土産あり、
お土産ありです。
千客万来、
千客万来、もうこれ満席ですよ。もう
満席ですね。
満席ですよ。
椅子5席ぐらいにしておきますか
椅子5席でネタ3席素晴らしいですね。選ばれし5人のお客様、
椅子の数だけやるとか。
あ、
ネタ下ろし、
これなもうじゃもう5席
10人来たら10席
やる、10席やりましょう。
嘘つくなんですか
1席、
まあ、3席ネタ下
ろし3席、まあ1本多分15分ぐらいでしょうか、
ね、はい、はい、
やります。ドキュメンタリー落語だからこそ可能なんです、これは。
まあね、
はい、
これこそがドキュメントだと、はい、やること自体もね、
やること
自体ドキュメントだということで。
はい、そうでございます。
あれ、終演後に打ち上げとかするんですか。
終演後はまあ、希望者のみ挙手していただ
く。新宿ゲリラなどゆるゆるお茶会をやってますけど、
ゆる
飲み会を、
まあ、ゆる飲み会あってもいいと思います。
はい、
はい、
まあ、なんとなくやるかやらないか分かんないけど、はい、3席ネタ合わせをやるぞと。
そこは確実でございます。
はい、ということで、
はい、
ドキュメンタリー落語フリークの皆様、ご来場お待ちしております。
よろしくお願いいたします。